皆さんおはようございます。ジョン・ハートレット博士の紹介を私の方からさせていただきます。博士は1952年オーストラリアの西オーストラリア州の生まれです。宇宙がビッグバン理論によって誕生したという立場ではなく、創造主なる神様が万物を創造されたとの創造論による宇宙論を唱えるクリスチャン、大学教授です。私たちの教会は2013年に先生をお迎えして創造論の観点からの宇宙のお話を伺いました。先生は、西オーストラリア大学を1973年に卒業され、2001年に博士、博士の学位を取得されました。研究開発としては超低温サファイア結晶によるマイクロ波発信、低雑音、レーダー、相対性理論などの測量検証や GPS 衛星に搭載された時計の開発など、時間に関する専門家であります。これらの研究は宇宙理論に結びつきます。日本の宇宙開発にも貢献されています。クリエーションミニストリーインターナショナルのセミナー講師でもあられます。オーストラリアのアデレード大学物理学教授であられましたが、昨年退官されました。2013年ですから、今から4年前に最大教会に先生が来てくださって、いくつかのセミナーをしています。私もハートネット先生とはいろんなやり取りをしているんですけれども、例えばメールを送るとですね、まあ、本当に5分ぐらいで返ってくるんですね。いつどこで何をしている時にこういうメールを返せるのかなって本当に不思議でしようがないんですけれども、当然物理学教授で大学で教鞭を取られていて、そして研究宇宙開発をされていて、GPS 衛星ご存知ですね。車のナビゲーションなんかそれを使っているわけですけれども、その中に搭載されている原子時計っていう1億年に1秒ぐらいしか狂わないっていう、ね、世界で一番正確な時計を開発された方です。ですから私たちは博士の、作られたものの恩恵を受けているんですね。で、ホームページも2つほど立ち上げられていて、聖書に関すること、あるいは創造に関することが本当にたくさん書かれています。で、いろんなところで創造の講演もされています。そして、今回、絵も描かれているということで見せてもらったら本当に素晴らしい絵をね、もういっぱい描かれているんですね。本当に時間の使い方をどうしてるのかって聞いても、まあ、私にはまだ理解がいかない、まあ、そういう方です。まあ、今日は、
okay. はい、I need a microphone, I think.
Microphone?
Ah, okay.
Oh, this one?
This one?
Oh, okay.
Oh. That, what, would you like to have this?
It's okay. No, it's okay. Yeah, I got it.
大丈夫ですか?
Ah, okay.
Okay. Well, thank you for having me here again.
皆さん、今日ここに2回目に訪れさせていただいて本当にありがとうございます。
These days, people tell us that science, especially since Charles Darwin, has proven the Bible wrong.
近代科学が、特にダーウィンが、聖書は間違いであるということを証明したと、よく言われていますね。
For the average person, evolution is believed to be the natural order of things in nature, the world.
一般の人たちは、進化論というのは自然の摂理だというふうに、信じ込まされています。
Right, famines, diseases,things like this are just, they say, are just a natural part of life.
飢餓とか、それから病気とかいうのは、それは自然の摂理であって。
And they talk about culling out of the weak through this process.
この世界から弱いものを取り除いていく、そういう作業をしているんだ。
Adolf Hitler applied that type of thinking in Nazi Germany.When he tried to remove handicapped people from their society.
過去にですね、ナチスドイツの政権がこの進化論の考えを適用して、この世の中からハンディキャップの人たち、いわゆる身体障害の人たちを取り除いたということがありました。
But that type of thinking has its basis in this theory of evolution being the true history of our planet Earth.
それはこの進化論の考えが本当にこの世界の真実の歴史なんだというそういう概念から来ています。
That theory says that you and I are nothing more than highly evolved pond scum.
それは何を言っているのかというと、皆さんも私も元々は沼のよどみから発生したものなんだということです。
They talk about a process of evolution from this single cell organism producing all organisms on this planet.
進化論は元々は単細胞生物から枝分かれしてずっと進化していろんな動物になったと言っています。
They say this took billions of years.
それには何十億年っていう時間がかかった。
And they usually draw a man at the top of that evolutionary tree, but his head's cut off here.
ちょっとね、一番端っこかけてるんですけど、一番上にこの進化系統樹の一番先端にいるのが人間だと言っています。
So with those kinds of ideas, it's no wonder about the way professors in universities think.
こういった考えのもとに有名な大学の教授たちがどのように言っているのか。
And I'll give you a quote here, or two quotes from two Oxford professors about what they think man is.
2人の有名なオックスフォード大学の教授が人間というものについてこのように言っています。
One professor, Peter Atkin, says, just a bit of slime on the planet.
Peter Atkins 教授は、人間というのは惑星の泥の一滴さ。
So they're talking about mankind here.
彼は人種というものをそういうふうに。
And Professor Richard Dawkins says we live in a universe which has no design, no purpose, no evil, and no good, nothing but blind, pitiless indifference.
もう一人の有名な進化論学者であるリチャード・ドーキンス教授は、人間というのはデザインの目的も善も悪も何もない盲目の無常で無関心な宇宙に住んでいると言っています。
See, really, evolution is a record of death and bloodshed of strong over the weak, and this process continued for millions of years.
進化論というのはどうやって進化してきたかというのは、この単純なものからですね、生き残っていくのに弱いものがどんどん淘汰されていって、その結果何十億年かけて、人間に至ったんだと言っています。
Because of these evolutionary ideas, ultimately there's no basis for morality, if you believe those ideas, that is.
まあそういうことですから、進化論という考えの中に、そこに道徳的な基盤は一切ありません。
So it really depends on who sets the rules.
そうすると、誰によってルールを決めるのか。
If it's God who sets the rules, they are absolutes, and the absolute rules that we need to live by.
創造主なる神が決めるのであれば、それは絶対的ですね、そのルールっていうのは。私たちが生きていくのにルールは必要です。
But if it's man who sets the rules, that is secular humanism,The principle there is man decides truth for himself.
人間が決めるのであれば、それは人間中心的にルールを決めますね。私たちに、
And if man sets the rules, those rules are continually changing.
人間がルールを決めるのであれば、そのルールはずっと変えられ続けていきます。
But if we look into Genesis, into principally the first 11 chapters of Genesis, we'll see the origin of all Christian doctrines.
キリスト教主義、道徳の基盤ですね。これはどこから来ているのでしょうか。それは聖書の1章から11章の中にそのほとんどの起源があるんです。
We see the origin of marriage, of sin, where sin came in and then resulted in death.
結婚ですね。そして、罪、そして死、死っていうのは罪の結果だということで関連しています。
We see the origin of our seven-day week.
そして、7日間の1週間。
Why we wear clothing after Adam's sin because of their shame, God made them clothing to cover their shame.
アダムの罪以来、その罪の恥を隠すために、服を着せられましたね。
We see the message of God's curse on the whole creation.
そして、この世界が全体が呪われたということが書かれています。
And that's very important that we understand that that occurred over the whole creation at this time.
その時に、この、まあ、アダムの罪によってこの世界に、が呪われた、まあ、このことが私たちの概念の土台になります。
Genesis also tells us why Jesus is called the last Adam.
創世記はイエス・キリストのことを最後のアダムと呼んでいます。
Because of Adam's sin, Jesus came to pay the penalty of our sin that we inherited from Adam.
なぜならば、アダムの罪によって入った死、そのことの解決をもたらしたというのが聞いています。
This is the basis for the gospel.
それが福音の土台ですよね。
But what is happening now, illustrated here by this diagram,You see this wedge of millions and billions of years of evolutionary history is separating the creation foundation from the church, from this the Christian worldview.
ここに世界観という図が書かれていますけれども、この世界の歴史ですね。聖書に書かれた歴史で、創世記、まあ、創造から創世記がある、ありますけれども、その創造の後に、もしも私たちが、進化論による長い年代というのを挿入してしまったとしたら、それはこの世界の本当の歴史から、私たちの世界観が乖離してしまうんですね。で、なぜならば、その創世記に私たちのキリスト教主義のその道徳の規範が、基準が、基盤があるからです。
This is a very important issue.
これは非常に重要な問題です。
It's really a foundational issue because all Christian doctrines, as I showed you, come from this creation foundation.
私たちの道徳の、あるいは私たちの世界観の土台がこの創造、創世記にあるからです。
But this separation of the Christian worldview from the creation foundation has come about from two aspects of science. Two areas of science.
私たちがその科学で言われていることを受け入れて、この世界観の中に挿入してしまったとしたら、まあ、この創世記の概念というのを失う。
One area has been in geology, introducing the idea the earth is very old, billions of years old.
どのような世界観が挿入されているか、それ現代科学と言われるものですけども、例えばその地質学の長い年代という問題ですね。
And following that was from Charles Darwin with the idea of biological evolution over even billions of years of earth history.
そしてチャールズ・ダーウィンが地質学だけじゃなくて生物学にもその進化論という考え方を持ち込んで、
As a result, we now have these two books that promote totally different worldviews.
その結果、この世界には2つの概念、2つの本があるという状態になっています。
And depending on what you believe about them, ultimately determines your actions in life.
私たちがこのどちらを信じるか、聖書なのか、進化論なのか、どちらに信頼を置くかということで、私たちの人生の行動が変わってきます。
But what happened, in the church today, there are those who try to make the Bible fit into this evolutionary history of the earth.
ところが昨今多くの教会、このキリスト教の世界でも聖書をなんとか現代科学といわれる進化論に合わせようという試みがなされてきました。
And so they try to reinterpret those first chapters of Genesis.
その結果、特に創世記の最初の章ですね、最初のいくつかの章に再解釈するということがやってしまったんです。
And even say that God used evolution to create all the animals, all plants, and even Adam and Eve.
例えば、神が進化を用いて、長い時間かけていろんな動物を進化させて作り出したんだというような考え。
But instead, we should read the Bible, we should read this creation account as real history.
しかし、私たちはこの聖書の創造の記事は本当にそのまま真理であると信じています。
It makes much more sense than any evolutionary story.
創世記に書かれている記事っていうのは進化論で言っていることもよりもはるかに理性的です。
Now this is very important issue here.
ここで非常に重要な問題がここにあります。
Because we are all influenced by television and movies and media, education, school, university, and we are evolutionized through this medium.
とは言っても私たちはこの世に住んでいますと、テレビであったり、あるいは学校で教えられたり、ありとあらゆるものから進化論という進化の考えというのはこう流れ込んでくるんですね。
And many of us, I know I did it myself, many of us bring our own ideas to reinterpret the Bible with our fallen minds. Our brains are sin cursed when we use that to interpret the Bible.
本当にたくさんの人たちが、まあ、ご自身もかつてはそうでしたけれども、本当に聖書に、多くの聖書界の考えを持ち込んできて解釈してしまうということがあります。
In order to make the Bible fit in with science, people try to reinterpret what the Bible clearly says, they try to reinterpret to mean something else.
聖書に、聖書以外の考えを持ち込んで解釈すると、それは別のものになってしまいますね。
And one of those areas they try to reinterpret are the days of creation, those six days of creation.
例えば、そういったものに、6日間の創造ということがありますが、
God told the children of Israel, becauseHe created the earth, the universe, everything in six days and rested on the seventh day. He told them that they should also work for six days and rest on the seventh day.
創造主である神はイスラエルの民にこう言われたんです。創造主が6日間でこの世界を創造し、何のために休まれたように、あなた方もそうしなさい。
So you see, it makes no sense to interpret the days of creation as like thousand years or million years, because that would mean that the children of Israel would have to work for 6 million years before they rest for 1 million years.
もしもそういうことならば、そういうことならばというのは、創造の一日がね、千年とか、あるいは一時代、何億年というふうに解釈したとしたらどうなりますか？そしたら、イスラエルの民が、千年、あるいは何億年かける6日間働いて、また何億年休むという、そういうことになってしまうわけです。
And we should remember that when God gave Moses the Ten Commandments, God wrote these commandments himself with his own finger in stone.
まあそれはモーセに与えた10回の中の第4回なんですけれども、その休みのことは、そのことというのはどなたが与えたんですか？それは創造主である神ご自身がご自身の指で、
So really what we're talking about here today is about the authority of the Word of God. Do we believe that it is authoritative?
実際本当に昨今この創造主である神の御言葉の権威というもの、そのことが失われています。
Now there's really only two world views.
ここで2つの世界観があるとお話ししました。
We often look at the world through these evolutionized glasses.
私たちはよく進化論の眼鏡をかけて、まあ、進化論の概念で物事を見てしまいますね。
And that really means that man can decide truth for himself.
それはとりもなさず人が真理を決めるということに他ならないんです。
Ultimately, that's a rejection of God.
それはとりもなさず神を否定していることになります。
And then we could take off the evolutionary glasses and we could look at the world through God's word as an authoritative record.
ですから私たちはメガネを、進化論のメガネから聖書のメガネにかけ替え直す必要があります。それは神の言葉を大事にする。その聖書から世界を見ていくということです。
That means we put God's word first and foremost.
創造主である神の言葉が一番上、一番最初なんです。
And so this is really what this message is about.
このメッセージは
It's looking at the world through God's word, we see the creation story that, that God has written there.
このメッセージは神の御言葉の権威について語っているんです。
We see the creation story written in the Bible.
創造のストーリーというのは聖書に書かれています。
And the Bible tells us the world is not billions of years old, but only 6,000 years old.
そこには何億年ということが書かれているんでしょうか。いいえ、聖書にはこの世界の歴史というのは約6,000年。
The Bible tells us there was no death before Adam's sin.
そして、聖書はアダムの前には死がなかったと言っています。
But in the evolutionary worldview, there's a process of death and struggle over billions of years.
しかし進化論の歴史というのはどうですか。それは何億年かけて生命が生存闘争をしてきた結果進化してきたと言っているわけですね。
And even some Christians say God used evolution to evolve man through this process.
しばしばクリスチャンと言われる人もそういうふうに進化してきて人間ができたと思っている人がいます。
So one animal didn't evolve into another, but God created different kinds.
一つの生物が徐々に別の生物になってきた。いやでも創造主は、種類に従って創造したと聖書では言っているわけです。
And even the dinosaurs were created on day 6 of creation week, only 6,000 years ago.
恐竜はどうですか。恐竜は聖書は第6日目地を這うものとして作られた。それは聖書では6000年前の時のことです。
And about 4,500 years ago, God flooded the whole world with a giant, with a flood. When,
yeah. 4,500 年前に、世界を覆った洪水があったと聖書は告げています。
We believe this is real history.
これが聖書に書かれた。これは本当に真の歴史である、史実であるということです。
And I think I know where Noah's Ark is today, over here.
今日ね、お隣の建設中のところに案内されて、ノアの箱舟みたいですね。
Just wanted to see if you're awake. Okay, so the Bible talks about science.
聖書は科学について語っています。
The Bible is not a scientific textbook, though.
聖書はなるほど理科の教科書の風には書いていませんが。
But it is scientifically accurate.
しかし科学的に正しいんです。
So it's important for us to understand something about science.
ここで科学というものはどういうものかということでお話をしましょう。
There's two types of science. Operational science is one shown here.
2つのタイプの科学がありますが、その1つ目は実験科学と言われるものです。
It's the type of science that builds all this modern technology, computers and so on.
この実験科学によって、技術革新をコンピューターとかいろんなものですね、を生み出してきました。
And then there's another type of science called historical science.
もう1つのタイプの科学っていうのは、歴史科学と言われるものです。
This is a weak type of science because it tries to reconstruct what happened in the past.
これは非常に科学としては弱いんですね。信頼性の低いものです。というのは、過去に戻ることができないから。
It's something like forensic science.
これは推理科学っていうか、犯罪捜査科学のようなものなんですね。
But like this, man here is looking at this fossil, he has no access to the past itself.
ここで、右の図である科学者でしょうが、彼は、魚の化石を見ていますね。でも、魚の化石って現在のものですから、その過去に何があったのかということは、この科学者はわからないんですね。
He has this fossil, and he can only imagine what happened in the unseen past.
ですから過去のことをどうやって、科学者が紹介しているかというと、それは憶測で言ってるんです。
But all evidence, any evidence he has or anyone has, is always interpreted within the worldview of that researcher.
ですからどのように過去を憶測するかというと、例えばいろんな証拠というのがありますが、その証拠を用いてその科学者は、その科学者自身の世界観の中で憶測して解釈するんです。
You see, this is weak because, it's really not about science at all.
これは、ね、全く科学ではありませんね。
It's really about history.
これは歴史のことなんです。
And in the case ofmodern forensic science, they often have an eyewitness to some crime or something like that.
犯罪捜査科学というのは何を求めるんですか？それは生き証人を求めるんですね。
But the evolutionist has no eyewitness to 4.5 billion years of history of our planet.
ところがこの歴史科学、特に進化論というのは、そんな遠い過去に生き証人が自分の目で見た証人がいるはずがないんです。
But we have an eyewitness. There's only one, and that was the Creator God, who is an eyewitness to all events in the past.
しかし私たちには唯一のその生き証人、目で見られた当事者がいますね。それは創造主である神ご自身です。
Now people associate like fish fossils with millions of years, billions of years of history.
多くの人はこの化石を見て、この世界の歴史が何億年というふうに連想してしまいます。
Fossil is an impression left in the rock by, in this case, a fish here.
化石というのは、岩の中にその動物の遺骸の痕跡が残っているという、そういうものです。
We are told it takes even millions of years for these things to form.
私たちはこのお魚の化石が何億年前にできたんだよというふうに教えられていました。
But can you see what's in its mouth?
ところがこの口にあるのは何?
This fish was buried while it was eating its lunch.
これはこの化石ができるのに、このお魚がお食事中にですね、急激に埋もれたということの証拠ではありませんか。
So this tells us fossils must form very quickly, not very slowly.
ということは、長い時間かかってできたはずはない。もう実に素早くこの化石ができたはずだということです。
It tells us there must be rapid burial in some form. It's under certain special conditions.
それはどうしてできたのか。それはなんか特別なことが起こって、これがこの魚がいきなり埋もれたということに他なりません。
But an Australian textbook, reading from left to right, tells us this process of fossilization happens over hundreds of thousands or millions of years.
これはオーストラリアでこの科学の説明で載っている図なんですけれども、非常に長い時間かけてゆっくりと化石になったという説明図です。
So they say the process is a slow and gradual process over long periods of time.
非常に長い時間かけて徐々に化石になったと。
Some of you may have learned this in biology in high school.
皆さんも生物学科、地質学科で高校の時代にこういう絵を見たことがあるんじゃないですか。
But you know this is not true. Fish are not lying on the ocean waiting to be fossilized.
しかしここに書かれていることは事実ではありません。魚の化石はこんなふうにはできないんです。
It takes a rapid process, something like this.
非常に素早く魚の化石はできます。
例えば、is a fish swimming along?
このお魚くんがルンルンと泳いでいました。
And you can have underwater like mudslides.
そして、水の中で非常に泥を含んだ水が押し寄せてきた。
And you get this very rapid burial.
でいきなり埋もれてしまった。
And the sediments pack down around the fish.
そしてどんどん上に土砂が積み重なって、
And the oxygen is excluded. Bacterial breakdown is excluded.
酸素とかバクテリアがほとんどない状態になりました。
And the calcium in the bones is exchanged with the silicate in the sediments.
カルシウムがシリカとかそういう鉱物で置き換えられます。
And this process requires very rapid burial.
まあこれがお魚の出来上がりですね。まあ本当にすぐにできてしまう。
So what do you think would happen if the world was inundated with a global flood?
もしも私たちが世界を、聖書に書かれているように世界を覆った洪水が本当にあったとしたらどのようになると思いますか?
A total catastrophe, much, much worse than Fukushima.
それはもう大災害で、それは福島、東北で起こった災害どころでの話ではない。
There would be billions of creatures dying.Suddenly buried in these floodwaters.
何十億、何百億という動物、植物がいきなり死んだということ。
You would expect to get billions of dead things, fossils.
そうすると、何十億という化石が埋もれているはずですね。
And that's exactly what we find all over the planet Earth.
私たちはこの地球のどこ行っても、この積み重なった地層の中に化石を見つけることができます。
You have the Grand Canyon here, 1.5 kilometers of water laid down sediments.
ここでグランドキャニオン、これ1500メートルの厚みの地層が積み重なっているんですけれども。
And in these sediments we find fossils. Even in the lowest layers we find fossils.
この一番下の層からでもですね、たくさんの化石が見つかります。
This is just what we would expect from a global flood.
これはノアの洪水が、世界を覆った洪水が起こったとしたら、どういうふうになるかって、まさしくその状態が、この世界に残っているわけです。
And remember, I told you God made the dinosaurs also only 6,000 years ago.
私たちは覚えられているのです。恐竜も6000年前の創造の時に作られた。
Like most creatures, the dinosaurs were also killed in this global flood.
恐竜もまたこの大洪水で多くの恐竜が死んだ。
But that was only 4,500 years ago.
それから今までわずか4500年しかないわけですね。
So if you looked at dinosaur fossils, maybe you will find evidence of this.
今その恐竜の骨が化石となって見つかっていますけれども。
This is published in the Journal of Science in 2005.
これは2005年に発表されたこの科学雑誌に発表されたことです。
A scientist dissolved away some T-Rex bones.
ティラノザウルスの骨が発見されて、その骨を科学者たちが分解しました。
And she found soft, flexible tissue.
その中に骨の柔らかい組織ですね、骨髄が残っていた。
Even blood vessels, these blood vessels here.
その中に赤血球が見つかっています。
And red blood cells.
この赤いのはそうですね。
And this was totally shocking.
それ科学者たちはびっくり仰天しました。
Because they believe the dinosaurs are 65 million years old.
なぜなら彼らは恐竜っていうのは6500万年前に滅んだはずだと考えているからです。
But these are like almost fresh dinosaur bones.
これはもうまさしく生々しい恐竜の骨が見つかったということですから。
And it was written in Science that when this result came, it says, as the fossil dissolved, transparent vessels were left behind. It was totally shocking, Schweitzer says. I didn't believe it until we had done it 17 times.
それを見つけたシバイツァー博士がですね、化石を分解すると透明な血管があった。そんなバカな、シバイツァーは言った。17歳回も調査を試みたが、それまで、それがもう現実のものを信じられなかった。
This was totally shocking because of her worldview.
彼らは衝撃的でした。信じられなかった。それはなぜですか？それは彼らは自分たちの世界観、あらかじめ持っていた世界観と違ったからです。
You see, because when they dig up a fossil, it doesn't come with a label attached to it.
彼らが化石の骨を掘り当てると、その骨は何年前のものだっていうような札がついているでしょうか。そんなことはありません。
So how do they know it's 65 million years old?
じゃあどうしてこの化石が6500万年前のものとか科学者が言うことができているんでしょうか。
It requires a lot of assumptions, that is their worldview, to determine
this. それは彼らの世界観による憶測にすぎません。
In fact, the fossils, the age of the fossils is determined by the layers of the rock they find it in.
その化石の年代をどうして決めているのかっていうと、その化石が埋もれていた地層が、どの辺の地層からその化石が出てきたのかっていう、地層の年代を探すんですね。
But you know how they determine how old the rocks are?
ところが、その地層の岩石の年代はどうして決められているんでしょうか。
The rocks are determined by the fossils that they find in them.
その地層はその地層にどんな化石があったかということで、化石のがで言われている年代がその地層の年代になっているんです。
This is totally circular reasoning.
まあ、お互いに、化石と地層のお互い相手に頼っているという、まあ、共依存ですよね。まあ、循環論法という状態になっています。
Okay, but it's important to emphasize that the date they give to the fossils is just their interpretation based on their worldview.
ですから年代というのは何なのかというと、それは単に、それらの、科学者たちの世界観による憶測に過ぎない。
Now, when we read in Genesis that God, when He finished the creation, God said it was very good.
聖書にはこう書かれています。創造主である神がこの世界を作られたとき、それらは全て良かったと仰せられた。
He meant it was perfect. There was no death. There was nothing bad in this perfect creation.
それはその世界は死も病気もない、もうそのまま完全な世界として作られたんです。
But there are those Christians who say that God used evolution over millions and billions of years to buildOr evolve all the animals, and then eventually you get the Garden of Eden and Adam and Eve.
有神神からですね、もしクリスチャンと言われる人が、神がこの世界を何億年という進化を通して、創造した、長い年代を通して創造して、そして人間、最後に人間を作られたと考えるならばどうなるでしょう。
So if Adam was the product of those billions of years of evolution,There's a problem here.
そうするとこういうことになりますね。これ一番上がエデンの園でアダムがいますけれども、それはアダムが出現した理由というのが、何十億年という進化の結果、それは生存闘争、死を通して、アダムになったということになるんです。
Because in all these fossils, there are a record of death and suffering and disease.
この地層の中にある化石というのは、それは何を物語っているんですか。それは死を物語っており、患難、病気、それらがあったことを物語っているわけです。
So, how could God have said at the end of His creation, if He used evolution, that it was very good?
もしも創造主が進化を通してエデンの園、そして私たち人間を作ったのであれば、それはその創造を非常に良かったと言われたでしょうか。
You see, there was no death before Adam sinned.
聖書にはアダムの前に死はなかったと書かれています。
All these bad things only happened after Adam's sin.
ですから聖書からは全ての悪いことというのはアダムの罪の後になります。
This means all the sediments are younger than 6,000 years since the creation after they all happened or laid down after Adam's sin.
ですから全ての地層、こういったものはこういう化石とかこういったものはですね、全てアダムが罪を犯した結果、この世界に死が入りましたが、その それ以後のことだということになります。
And the scripture tells us that literal sin means literal death.
聖書は文字通りの罪、字義通りの罪が字義通りの死をもたらした。
Romans 5:12, by one man sin entered the world and death by sin.
それ一人の人が罪を犯したことによって、この世界に死が入った。
And this passed on all men, in fact on all the creation.
それは創造主のこの創造全域に入ったんです。
You see, evolution says over millions of years there's this record of strong over the weak and death and suffering and eventually man evolves.
もしも進化論で言うように長い年代をかけて生存闘争でアダムになったというならこういうことになりますね。
But the Bible tells us that the creation account was only thousands of years ago and that death only came through Adam's sin.
聖書では6000年前にアダムが罪を犯したことによってこの世界が呪われて死に死が入った。
These two worldviews are completely incompatible.
ですから進化論とこの聖書っていうこの概念ですね、この世界観はお互い全く相手ない、対峙しているんです。
This is really the summary slide here.
ここでそのことを総合的に書いていますけれども、
God originally creates a perfect world.
創造主である神は完全な世界を作られました。
Through Adam's sin, that creation is damaged.In some way.
アダムの罪によってこの世界が呪われ、すなわち地造物に、被害が入りました。
There's death and suffering, disease.
それは死や病気や患難といったこと。
This is a result of man's actions.
これは人間が取った行動、その罪の結果です。
But through the cross, Christ has come to pay, to redeem us from Adam's sin.
しかし、キリストの十字架、まあ、その十字架上の死によって、そのことから、アダムの罪での中にいるところから、あがない出してください。
But God has also promised to restore the original creation.
そして、創造主なる神は、この世界を元の素晴らしい世界に回復されると約束してくださっています。
To restore the earth back into the state the Garden of Eden was before Adam sinned.
それはアダムが罪を犯す前のエデンの園のような状態です。
And the scripture tells us that in the new heaven and new earth, it says there will be no more death.
聖書はこう言っています。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。もはや死もなく。
And it says also there will be no more curse.The curse will be lifted, eliminated.
そこには、もはや呪われるものはない。中央に命の木があって、もはや呪われるものは何もないと。
See, these can't be allegories because if God removes death, God removes the curse. They must have been really imposed in the first place.
それは創造主なる神がこの世界の呪い、そして悪を取り除かれ、そして最初の状態に回復し
ました。This is a big picture worldview here.
これはビッグピクチャーって言うんですね。聖書を俯瞰してみる、聖書全体を見渡すっていう、そういう、お話です。
The world now has become a pretty bad place.
現代社会は本当に悪くなってきています。
But these are only symptoms of the cause, which is sin.
それらの悪くなっている罪っていうのは、それはもともとあったこのアダムの罪ですね、創造主から離反するということ、その罪の症状に過ぎないんです。
If we understand this, we can use this in our witness to other people.
私たちはこのことを他の人たちに証人として、主からの証人として語っていく必要があります。
1 Peter 3:15 tells us to be ready always to give an answer to every man that asks you of the reason of the hope that you have in you.
あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰でもいつでも弁明できる用意してください。
But to do this with meekness and with respect, with gentleness.
正しい、優しく、慎み、恐れて。
This is, we can help people who have doubts to explain to them how the Bible is not in contradiction to the science.
私たちはこのことに説明を求める人に対して、聖書というのは決して科学とは矛盾していないんだ。
We just have to understand the limitations of the science and how to properly interpret it.
それ、今までそのように言われているのは、そのようにというのは、聖書は違うんだと言われているのは、それは解釈されているからにもかなりません。
So I think we've only had a very short time here today to explain this to you, but there is a lot more information you can get, and Yasui-san has some materials.
今日は私は本当にこの世界観について簡潔にお話ししましたけれども、さらなる情報については Yasui-san が、私にいろいろありますので、また情報を提供してもらってください。
If you, if your English is good, you can also go to my own website, BibleScienceForum.com, or I have many, many publications, and there are thousands and thousands of publications on Creation.com.
皆さん、もし英語で読まれる場合は、この Creation.com で、検索してみてください。
There's actually
a 記事が、
There's a short amount of, small amount of Japanese also on creation.
日本語でも多くはないですけど、日本語でも紹介されていますので、検索してみてください。
Thank you very much.
ありがとうございました。